解体者の夜ヘルス。
平木司俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、今週もまたやってまいりましたけれども、
はい、
はい、ということでもう佳境である、
はい、
今期アニメの話からまずは今週は行ってみたいと思うのですが、
はい、
私、
はい、
よろしいでしょうか。
お願いします。
どうぞ。 3D 彼女。
あ、
はい、はい、まあ、話数で言うと20話、21話のあたりになるんですけれどもですね。
はいはい、
まあ、このあたり、一応話の核になるのは、石野さんと、高梨くんっていう、また3組目になるのかな、のカップルの、まあ話がメインといえばメインだったんですが、
はいはい、
まあその、僕が推してる伊藤さん、綾人さんの、
はい、
中の人で言うと、蒼井翔太、上田玲奈、
はいはいはい、
この二人のキャラがですね、はい、まあ、付き合いましたと、
うん、
付き合いましたと、
うん。
で、やっぱりこの、なんて言うんでしょう、奥手同士の二人ですから、うん、やっぱりその、ゆっくりと、ゆっくりと、こう、歩みをね、進めて、
い
くんだろうな、と。思ってたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、二人でね、まあ、綾人さんの家に行くと。うん。そしたら、まあ、急に、
はい、
急遽、ちょっと親御さんが出かけなくちゃいけない。
お、
はい、ってなって。
はい。
で、二人だけになってしまうんですよ。
あー、なるほど、ドキドキしちゃう。
俺もちょっと、あれちょっとこれ、大丈夫、
あ、
は
い、
大丈夫と。
はいはい。
大丈夫、俺はもっとゆっくりでいいんだよ。無茶すんな、無茶すんな。でもね、
はい、
心配してたけれども、
うん、
いざ蓋開けたら、うん、もうずーっと二人でゲームやってるわけですよ。
あー、
ゲームやってもうキャッキャキャッキャと。
そっか、
うん、
はい、
で、なんかゲームやってて、ね、あー、な、やっぱこのオタクカップルのいい感じじゃないかと、
うん、
とこうやってゆっくり一歩一歩そんな一歩もてない、ゆっくり愛を育めばいいさ、
はいはい、
思ってたらですね、
はい、
その綾人さんが急に一体何回対戦するつもりですかってちょっと声を荒げてですね、二、
うん、
人で4時間もゲームって
言
うわけですよ。俺もそこで、え、4時間ってちょっと、
はいはい、
伊藤くんどうしたと、
はいはいはい、
4時間って言ったらそこそこだ と、
そうですね、う
ん、学生バイトだったらそんくらいのあれでじゃあ今日終わりますになっちゃう、
はい、そうですよ、う
ん、で、まあ伊藤くんはね、やっぱりその綾人さんのご両親は僕を信用してくれたっていうのがあるからっていうような気持ちもあるわけですよ。
はい、
うん、で、綾人さんは、でも、もし先輩が私を大事にしてくれるのは嬉しいけれども、それが私に触れないっていう、大事にするっていうのが触れないっていう意味なら、私はちょっと寂しいですみたいなことを言うわけですね。そしたら、伊藤くんは、結局、綾人さんっていうのは、自分はすごくいつも一人で頑張ってて、何でもできる人だと思ってたけれども、やっぱこの人は、やっぱもしかしたらいつだって、孤独だったのかもしれないと思って、
うん
うん、そうかっていう、その自分の中での、彼氏になったんだから、やっぱ彼女に心配かけちゃダメなんだ、綾人さんをっていうことで、キスをすると、
はい。
まあ、俺これ OK です。あ、もう、わかった、はい。そういう流れがあっての、
うん、
接吻ならば、接吻ならば、口吸いならば、
はい、
私もこれは、うるさいこと言いませんと。
はい、
もうそれはもう、そこからゆっくり歩んでいけばいいじゃないと。
はい、
うん、
はいはいはい、
まずキスから始まるのあるよ。
まあまあ、
うん、うん、はい。キスから始まるミラクルっていう、小鉄天使くるみの主題歌もありましたから。で、20話終わりましたよ。
はい、
20話終わって21話、
はい、
始まりましたよ。
はい、
事後の主演だ
って
。お父さん、お父さんも、
お父さん
心はお父さんですから。もうすごいね、心の中でストレートな感想が出ましたね。やっちゃったの思えば、その20話のラスト、はい、キスなんだけれども、
はい、
確かにそういえば、ベッドに押し倒すようなキスだったなって、後にして思えば。
あ、
はい、でね、でも、そこで良かったのが、
はい、
伊藤くんが、
うん、
男の方ですよ、
うん。
伊藤くんが泣くんですよ。
うん、
ほうことが終わった後に、
そ
したら綾人さんも心配して、え、どうしました、もしかして嫌でしたみたいなことを言うんだけど、うん、幸せすぎてってでね、でもその伊藤くんが言うには、だから先週は綾人さんが自分の心を吐露したわけですよ。で、今週は伊藤くんが、僕は今まで自分のことが嫌いだったんだっていう話を、で、今ようやく好きになれる気がすると、
はい、
でもそれは綾人さんを好き、綾人さんに好きになってもらえたから、ようやく自分を好きになれたような気がするって、うん、だからありがとう綾人さん、 私も同じですっていう感じで、ぎゅっと手を握り合うみたいな。
はいはい、
美しいじゃない。いや、俺ね、
はい、
早すぎると思ったけれども、うん、そんなことなかった。法定速度守ってましたよ。法定速度守ってた。幸あれ。
ああ、
幸あれですよ。もう本当、伊藤綾乃に幸あれ。
よかった、うん。
全然スピード違反してなかったよ。
好きになってもらえたら自分のこと好きになれんのかな、本当に。
ドイチューさん？
ドイチ
ューさん。ドイチューさん、闇が。
最近春だから俺もう自分のことが嫌いでしかない
。春だから？
ドイチューさん。ドイチューさん、また飲み行こう。また飲み行こう。
春はもう俺ダメなんですよ。春
に。接続しない？
春が近づいてくると、どんどんどんどん俺鬱になってくるんですよ。
お前何 D 彼氏なの？何D彼氏なんだね。
いや、いいな、そういうの見よう。
いや、でもね、でもまあ、本当ね、うん、いい話ですわ。
うんうん、
各カップルがね、みんないろいろあって、
うん、
素晴らしいっす、3D 彼女。
うん、
そんな感じで私、3D 彼女の、安全運転の2人を。はい。
なるほど。
さあ、
じゃあ私は、春の話をしましょう。膝上。
よかった、春って言ったら、また自分の嫌いな春の話を。季節の
春ちゃんですよ。
春ちゃんですね。
いや、いいっすね。
春ちゃんですよ。
膝上のあの、銃は、
はいはい。
銃はね、人間の春ちゃん。
はい。
はい。
あの、近所に。
近所に。
中華屋だっけ？
中華屋の。実は、春がまだ、その、スバルが、うん、スバルくんが飼う前に、野良猫だった時に餌をもらいに行っていた中華屋さんの、女の子。
うん、
だからその子が春ちゃんって名前だから、春って呼ばれたらご飯だって思ってた。
へぇー。
でもそれは春っていうのは自分の名前だっていうのは分かってるけど、その春ちゃんが、その、春に会いに、この春に会いに、このスバルくんの家に来て、
うん、
その、友達の妹と同級生だからとね、来てくれて、で、来てくれた時に、その、春ちゃんが昔好きだったご飯私が今日作ってもいいですかっていう。うん、
お
あまあまあ、いいよ、つって。やっぱもう。
いくつくらいだっけ？まだ小学校。
小学校なんですけど。で、まあその、もうなんか2個、大根とか細かく刻んで煮込んだっつって、うん、こう、まあまあ、猫まんまで、うん。
はいはいはい、はい。
を作ったら、春はもう、わーっつって来て食べてくれて、うんはい、で、まあまあ、膝の上でなんか寝たりとかして、うんはいはい、なんかほっこりする、うん、まあ、ええ、
はいはい、
終わり方で、
はいはい、
で、その後、スバルも、だいぶちょっとあいつ自身もね、自分も引きこもりというかもう人に心開かなかったやつも、だいぶ最近変わってきてて、
うんうんうん、
そのサイン会開いてみたりとか、
うんうん、
で、そのペットショップのお姉さんに自分が小説家ですって、
う
ん、お礼をちゃんと言えるようになったりとか、どんどん成長して
。そうですね。サイン会来るんだよね。
来ちゃうんですね。
弟の代わりだったっけ、
はい、で、実は三笠さんがそうだったんですかって言うんですけど、ちゃんとお礼も言えなかったのが、うん、いや、実は嬉しかったんです。あなたが。ファンだって言ってくれたのがあって、うん、今日はありがとうございましたと大きい声で
書店でね、
はい、
書店で周りにも人いんのに
だいぶ成長してたスバル君が初めてスーパーに買い物に行くんですよ、
う
ん、
初めての使い
で、まあ、レシピ帳みたいなのもらったんで、うん、そのハルちゃんにもハルさんにもらったんで、でこうでもか何買っていいか分かんないんですよ、
うん、
鶏肉とだけ書いてあるんですよ、
うん、まあまあまあ
まあ、大体ささみだろうなとは思うんですよね、うんうん、猫の
さみだ
ったらと思うんですけど、分かんなくて全種類買うんですよ。
もも胸、ね。
まあ、猫作家だから、多少の手持ちはあります
けど
ね。
そうそう。で、まあ、その、まあ、幼馴染のやつがバーって来て、あ、違う違う、そうじゃないみたいな感じで、電話して聞いてくれたりして、うん、結局、まあ、材料はなんとか無事に帰って、家に帰って、初めて料理するんですよ。包丁を初めて持つわけですよ。うん、もう、大根が、もう、ごぼうぐらいの細さになるんですよ。皮を剥いただけで。でもまあまあ、その、で、どうすればいい？どういう、ね、適当なサイズに、一口サイズみたいな感じ。
そう。
まあ確かに料理やってないと分かんないしな。
そう、それ何なの？
適量とかね。はい、
そう。
そしたら、まあまあ、一口サイズっていうので、猫の一口サイズなんで分かんないじゃないですか。
うん、
まず、スバル君はこう、春押さえつけて、定規で
怖い怖い怖い怖い。
ちょっと待っててくれ、じっとしててくれ、みたいな。でもまあ、無理やったから、結局あの、カリカリと同じ大きさに全部切って。
気づいた。
でももう、怪我もしまくるけど、なんとか完成して、で、自分の味付けすればそれ人間も食べれるやつ、
はいはいはい。
で、じゃあって言って、できたぞって言ったら、食べなかったんですよ、なかなか。やっぱ自分が作ったものなんて食べないのかって思ってて、でもこう自分がいただきますって食べ始めたら、 食べてくれて、うん、ああよかった食べてくれたっていうのでまた膝の上乗って A パート終わりって、
はいはい、
すでにねこう見せ
る、はいはい、さあ今度は解決編、
解決編ですよ、
はいはいはい、
もうずっとその春猫の春は、はいはいはい、あのこいつまた飯食うてへんやんけっていうの
さ
一人でフラフラしてもうこの子大丈夫なの
って
でまあもうでもほらここにほらカリカリ美味しいのあるから食べなさいっつってあでガラーって出してもらったらあご飯だって全部食っちゃうんですよ全部食べちゃったんです
でも
この子に食べさせなきゃいけないのに
本能の赴くままなんですねそこは
でもまあまあでその春ちゃんがご飯作ってくれて、はい、
うん
あこの匂いはあの時の美味しいご飯だ
っっ、うん、覚えてる
うわーってまた食べちゃった
あ食わそうと思ったのに
この子に食べさせようと思ったのにまた食べちゃったってでテーブルの上見たらあこの子のもあるじゃない、うん、
あ
でよかったっていうので安心して力が抜けて膝の上にへら
んわ
っ
ていうなるほどなるほど
失敗して先に食べてって言われ
たなんだよ食べてんじゃない
はいはいはい、はい、
でまた急にこう出かけていって、はいはいでまたどっか行っちゃったわっつって、うん、でスーパーであの人混みで人酔いしたからフラフラって帰ってきたら、う
ん、
もうまたフラフラになってもうご飯ならここにあるわよっつってこの自分のカリカリのとこやんだけど、うん、いやいやでスバルとしては待ってろ待ってろ今作ってやるからなんですけどもう何やってんのよみたいな感じになってようやく完成して、
はいはい、
その、うん、教えてもらった料理ができましたって言ったら、食べないのは、うん、もういい私は我慢するからあんたが食べなさいっていうので
お母さん
なかなか食べ
な
かったでスバルが食べてんの見たら あるじゃないっていうので、うんはいはい、自分も食べ始めるっていうので今度は膝の上でなんかほっこりするわみたいなで終わるっていう話なんですけどめちゃめちゃいい話
わ猫畑任三郎
もうねたまんなかった解決編
いや俺でもねあのその話、
はいはい
小学校のその春ちゃん、
はい、
可愛くないですか
めっちゃ可愛いんですよ、
もう いい子だし
めっちゃいい子で、
うん、あのああいう子がね、近所いてくれて
作る料理も美味しいんですよ、
ね、小学生の女の子
美味しいって言ってくれたら喜ぶなって
猫飼おうかなそんな簡単ではな い,
いや僕もね東京引っ越してきたら隣に味噌分けてくれるお隣さんがいると思ってました
思ってましたよ ね,
いない
よねあと俺一国館ってそこらにあると思ってた、ね、未亡人の、うん、未亡人の若い未亡人
のね管理人さんがね
さんが
そういうなかなか展開にはならないです ね,
ならないね
だからアニメがね
そうそう現実世知辛い
本当だよ、うん、何もいいことない
早くモニターに吸い込まれた
いや
さあ松崎さん
なんで鬱になって終わるの
季節
春5月病とまだ4月もまだなのに
5月病が
じゃあ僕、
はい、
ちょっと不意にこの間知ったんですけど、
はい、
去年の、秋クールかな、うん、のアニメで、僕がちょっと紹介した、大人の防具屋さんっていう、
はいはいはいはい、
5分アニメ、ねうん、ふざけてるアニメがあるってい
う。はいはいはい、
5分アニメなのに30秒の繰り返しを4、5回やるっていう。
はいはいはい、
紹介したと思う。
漫画太郎の手法を5分アニメに取り入れた。
はい、のですね、この間その D アニメストア僕契約してるのに見てたら、
はい、
大人の防具屋さん、かっこ裏面っていうのがあって、
もう大人の防具屋さんのさらに裏面。
裏面って何、何
どうてなんかないでしょあれ。
逆に健全なのか
で、これ、私調べたら、D アニメストア限定の配信らしいんですよ。
うん
で、3話限定で、公開なのかな確か配信なのかな、
はい、
だから、地上波でも流れてないし、でも内容も、D アニメストアに割とこびた内容になってる。
ちゃんと、なんででしょう、スポンサーという媒体に対して。
その、主人公たちが勤めるその防具屋さんの隣に、でっかい D アニメストアっていう名前の、デパートみたいなのがあって、そこにめっちゃお客さんが入ってるみたいな。
でかい感。
でもまあ、相変わらずその、ちょっとエッチな、
うん、
防具をちょっと。
ちょっとかな。
で、これが、1回目出てきたのが、あるメガネが、
うん、
かけると服が透けるっていう、
もう男の夢ですな。
ね、
はい。
それは
昔通販でありましたからね。
うん、あ、そうなんですか。
詐欺グッズで。買ったら届いて、
はいはい、メ
ガネに裸の写真が貼ってある。はい、
そうじゃない。これは普通の丸メガネ。
アニメの世界ですからね。
ちゃんとね。
アニメの世界。
ただ、上野さんみたいな感じでしょ。
でも、丸メガネの、鼻にかける部分に、18って書いてる。
うん
あ、一応年齢制限、
一応年齢制限あるように。で、あの主人公の川津くんがかけると、あの男の店長が、うん、あの裸で見えたんで、
うん、
あ、これ本当じゃないか、
うんうん、
って言って、そしたらそのリリエッタさんっていう、うん、その一緒に勤めてる女の人が声かけてくれたんで、はい、あ、これでもし見たらと思って、うんうん、まあ、顔を見て、
うん、
あのだんだんこう、はいはい、これは もしや見れるのかみたいな感じで、うん、服にだんだん視線が下に行くわけですよ、
うん、
でいよいよっていうところで画面がザザザザザザってなって、うん、真っ白の世界になるんです、うん、世界も裸にしてしまったっていう。
そんないいわ、裸見せろ。
でこの真っ白い世界がね、うん、2分ぐらい続くんですよ。
急エヴァじゃん。急エヴァじゃない、そんなの。
で、あの下の方にこれは放送事故ではありませんっていう。
それは心配するからな。
またこれひょっとしてまたこれ手抜いてんじゃねえかって言われるような展開になって、
ヒアリメスタって月額払って見るアニメ
ですよ。そうですよ、うん、
それで真っ白な攻めてんな、攻めてんな、てんな。
でも、まあ、ここでしか聞けない、お、まあ、声は聞こえるわけです
よ、うん、もちろん。
で、あのリリエッタさんがあの話しかけてくれてると思って、リリエッタさんって言ったら、うん、うん、私は遠山奈緒ですって、あの急に中の人が出てきて、
おかしい世界観、
もうめちゃくちゃになって、でめちゃくちゃになってるんですけど、これで、急に、これ、原作の漫画が、うん、ガンマっていう、ウェブの、
はいはいはい、コミックガンマ、はいはい、
コミックガンマなんですけど、そこに、一緒にコミックガンマで連載されてる、うん、ハズネジ。
ハズネジ。
の、悪魔みたいなのが急に出てきて、
うん、
ぶつかって、振って振り返るとその悪魔みたいなのがいて、
うん、
ギャーってなってメガネが落ちて割れて終わり、
うん、ちょっと最後だけ、なんかなんちゃってホラーみたいな。
ね、まあ、メガネが割れて現実世界に戻ってきましたみたいな感じなんですけど、なんで急にここで、
スピンオフみたいな、ね、
だからこの後の第2話もその連載されてる別の漫画がなんかモチーフになってるところがあって、あ、そういうのがちょっと
遊び入れてるのかね、
遊びが結構入ってる、
はいはい、ガンマで連載してる作品の、
はいはい、幕張みたいな感じですね。
そう、あの入れ方、
あれはそういう入れ方かな。入れられた方がムッとするみたいな。
だから第2話ではそのリセットゲームってなんかな、確か、っていうのであって、それに出てくる部屋の向こうから女、刃のついた換気扇みたいなのがどんどん迫ってくるみたいな、
はいはいはい、リセットゲームね、
あれでしょ、
はいはい、
どっか脱出するやつで、
はいはいはいはい、
みたいなのが、うん、シーンが出てきて、それに巻き込まれた店長がかまいたちの夜みたいなシルエットになるっていう、よくわかんない、
白くなったりシルエットになったり、
なんかめちゃめちゃよくわかんないんですけど、
面白いな、
でもふざけてるんで、うん、面白かったです。
あ、いいね、
終始ふざけてましたね、
うん、やっぱ今そういうのだけでしか見れないのもあるからね、
うん、そうそう、配信限定とかね、うん、そういうこと、まあ、それこそネットフリックス限定とかもありますから、
か、
僕もほんとたまたま見つけたんで、
うん、
はい、ほんといい、いいもん見させてもらいました。、うん、
なるほど、
はい、
了解です。じゃあ私もう一回言って大ですか、
はい、
日の丸相撲、
おお、はい、
でね、まあ、本編もまあいろいろあったりはするんですけれども、
はい、
ちょっと楽しみなのが日の丸相撲って、本編終わった後に、まあ、Cパートでもないんですけれども、うん、はい、おまけパートがあるんですよ、
うん、
ちょっとミニの人笑いみたいな感じの、はい、コーナーがありましてですね、で22話だったかな、その時はまあ、五条先輩の妹のブラコンのレーナちゃんっていう、子と、あと堀ちゃんっていう、まあ、相撲部の、まあ、一応二人ともマネージャーなんですよ、
はい、
うん、で、そのマネージャーとして相撲の理解を深めるためにっつって、部室にある土俵で、で二人しかいないんですね、他の部員はなんか練習行ってるかなんか、
うん、
でちょっとその相撲の理解を深めるために女子二人で物質の土俵でその相撲を取るんですよ。で、こうお互いガーってやったら、ちょっとこうお互い向きになったりもするんだけれども、うん、なんかこうがっぷり組み合って、ちょっとお互いあれちょっと楽しいかもみたくなって、でそこでぐーってこう膠着状態がついてた時に、日の丸が帰ってくるんですよ。ガラガラガラって。
はいはいはい。
でそしたら、堀ちゃんの方は、堀ちゃんちょっと日の丸くん好きなんですよ。日の丸のこと好きだから、
うん、
ちょっと動揺するんですね。
うん、
あ、こんなとこ見られたっていうことで、
はい、
で、レイナに、 あ、ちょっと待ってみたいなこと言ったら、レイナは気づいてないから、チャンスだと思って、スキャリーみたいな感じで、豪快に掛け投げだったかな、うん、で、ぶん投げるんですよ。
はいはいはい、
でも、その、投げた感じで、二人制服でやってますから、
うん、
制服でやってますから、はいはい、まあ、画面的には日の丸のあれで見えなかったけど、はい、まあ、二人のパンツが見えたと。
は
いはいうん、見えて、で、その後、日の丸が正座させられて、はい、誰かに話したらどうなるか分かってるから、ね、スカートの中覗かれたって言いづらすからね、堀ちゃんが、みたいな、え、私がみたいな感じで終わるあれですけど、
はいはいはいはい、
あのね、ちょっとこの、すごく短
い
おまけパートなんですけども、
は
い、制服に裸足っていいなって。
ああ、すっご
っ、うんうん、やっぱ、我々が見る制服っていうのは、どうしても靴なり、
うん、
靴下なり、
はいまあねはいはい、
まあ、というか、靴を履いてますよね。
うん、我々が見る。
あの、生足の裸足で上が制服って、結構きますよ。
やっぱり、あの、軽音で、あの、足に、なんかバケツに足
つく。
ああ、はいはいはい。クーラーが壊れてとか、はいはい、はい。あれはエロいなと思いました。
だから、ただの生足じゃないんですよね。うん、制服で生足っていうのは、うんうん、いかに破壊力があるかっていう。あれはすごいっすわ。
ああ、今のシーンでそこ目いきます？
僕正直パンツよりそうでしたね。
あ、そうですか？
もっと足を映すんだと思ってました。いや、でもほら、よくさ。
パンツが見えてたらまた、それはそれであれなんですかね。
いろんな意見が。でもほら、なんかさ、海みたいな。
あ、はい、そう、砂浜で。
靴脱いで、靴下脱いで、
はいはいはい、
裸足でみたいな。
あります、あります、あります。
あのなんか感じっすよ、
ね。ああ、青春って感じするのかな。
いや、でもなんかね。
室内がエロくないですか？やっぱ。な室内でそれって。
で、まあ、しかも二人ちょっと相撲を取って。
うん。なるほど、なるほど。
密着してて、ちょっと汗ばんでたりしたからね。
はいはい、ああ、汗。
うん。
汗か。
うん。だからぜひこれちょっとおまけパート確認してですね。
はいはい、はい。
LINE で感想ください。まあそんな感じでですね、
はいはいはいはい、
今週はこんな感じですか。
はい、はい
はい、じゃあですね、はい、今週の本気アニメの話はこの辺でという感じなんですけども、
はいはい、
この後じゃあ B パート何やるかと言いますとですね、
はい、
まあそんな時期ですわ、
うん、
来期2019春アニメの期待作品を語ろう、まあこれ恒例ですね、
はいはい、
やってみたいと思いますんでよろしくお願いいたします、はい。来期2019年春アニメ期待作品を語ろう。
イエーイ。
もううかうかしてたら、
はい、
攻めてきますよ来期アニメが。
まあ、ね、だって今日はだって31日ですからね。
ああもうそうですか。
じゃあもう
はい。じゃあ
もうじゃん。
下手したら明日くらいからは。
そうですよ。
はい。
始まりますよ。
うわーこれは大変ですよ。
ああ。そうですか、うん。
またスタートダッシュ大事だからね。
そうなんです。
スタートダッシュ、そうですね。うん、あそこで出遅れると、後半大変になってくる。
そうなんですよね。はい。
まあ、そんな感じでですね、はい、ちょっとまあ、現段階で期待してるのをですね、
はい、
ちょっといろいろ語っていきたいのですが、
はい、
じゃあ、これも順番でぐるぐる、
はい、
時間の許す限り、話していきたいと思いますが、
はい、じゃあ、三平さんから。
私、
はい、
ノイタミナですね、これ。
はい。
ああ、はい。サラ三昧という
話があって、
はいはいはいはい、何だと寿司三昧じゃないのかと、
うん、そうですよ、絶対それ思いきますよね。そうそう、
マグロじゃなくてキュウリかこっちは、
はいはい、
カッパかっていうですね。で、まあこれ何かっていうとですね、ちょっとざっとあらすじを読んだんですが、
はい、
舞台は浅草だと、
はい、
で中学2年生の、3人男の子ですねこれ、
うん、
ある日謎のカッパ型生命体に出会い、
うん、
無理やりシリコ玉を奪われ、カッパに変身させられてしまう。で、そのカッパ型生命体に言われたのが、元の姿に戻りたければ、ゾンビのシリコ玉を持ってこい、
うんうん。
そこから話が始まるっていう、はい、まあ、こっから行くと何が何だか、
もう、わかんない。全くわかんないですね。
だこれが監督が生原監督ですね。
はい。
はい。だから、まあ、導入、まあ、生原監督ならこんな感じだろうっていうのは、確かにあるんですけど。
わかんないにわかんないが掛け合ってますからね。
結構でもちょっと、そのどんな話っていうところで、
はい、
ちょっと見てみたいなってありますよね、
はいはいはい、もうこれ PV 見たんですけど、
はいはいはい、
PV ってなんとなくストーリーのあらすじとかわかるじゃないですか、そのセリフとかあってとか、はいはい、ますますわかんなくなりました。
見れば見るほど
見れば見るほど。
でしかもアニメーション制作にマッパが入ってるわけですよ。
そうなんです。
ゾンビランドさんが作ってるじゃないですか。
あそうです。
でゾンビのシリコ玉うんぬんってあるじゃないですか、
うん、
フランシュシュ大丈夫みたいな。シリコ玉取られちゃったりしないみたいな。つかゾンビにシリコ玉あんのかみたいなね。
もういろいろね、
うん。でもなんか、要はでもその、イケメンとか美少年の、
うんうん、
その、女体化ならぬ、カッパ
化。
みたいな感じらしくて、でもキャラで見たらね、結構やっぱまあ、イケメンだったり、可愛らしい子だったり、うん、はいはいはい、個人的には陣内エンタくんかな、メガネかけた。
ああ、メガネの、うん。はいはいはいはい、はい。
堀江俊さんでしたけども、
知らない。はいはいはいはい。
ちょっとこの子なんかは気になるところだなっていうのはありますね。
はいはい、
うん。
このあの、なんかキャッチコピーみたいなのも、うん、そのなんかテーマが繋がるっていうことらしくて。
はいはいはいはい。
繋がっても見失っても手放すな、欲望は君の命だっていう。またわかんない。
読めば読むほど。
わかんない。全部わかんないんですよね。
でも、生原監督のアニメって、はい、その、変な話、ストーリーあんまわかんなくても、見てると気持ちいいんですよ。
そうです。映像の。
で、テンポとかあるから、
はいはいはい、
なんかすごくね、だから前もなんかでね、言ったけどね、あれ、
ピングドラムだっ
け、はいはい、あれも今説明しろって言われたら全然できないの、
はいはい、
まあ、さっき前も言ったけど、ウテナも。
はいはいはい、
ただ見てると気持ちいい、なんか、感じはあるんでね、ちょっとこれは見たいなっていうのは。
そうですね。
私、ありますね。
だから、それこそ、その、ウテナだったりとか、うん、その、まあ、ゆりくま嵐も。
あ、ゆりくまもそうでしたね。
だから、女性のイメージだったと、女性の感じが今のところほぼないんです
よね。そうですね。結構、男性かなっていう。ちょっと
見た感じでは。
ちょっといたりするんですけど、あの、釘宮さんとか、伊勢さんとかも、なんか出るらしくて。
うん、
だから、それもまあ、女性キャラなのかなと思うんですけど、にしても、この男っぽさを、出してきたなっていう感じが。
そうですね、うん。パッと見た感じ、男キャラの方が比率多い。
多いですよね。
で、しかも、カッパですからね。
カッパ。
ペンギンの後はカッパで熊があって、
そう
ペンギンがあって、
そうです
カッパで、この後何やんの。
でもこれ始まるとまたあの3プラス1、あの どこに入れる会議みたいな感じにもちょっとなりますよね。カッパになのか、
そうですね、
はいはい、男に入れればいいのかみたいな、
まあ、体によるんじゃないですか。どっちに燃えてるかに。
ああ、なるほど。うん、はいはいはいはい、
ね。ね、これは。はい。ということで、僕ちょっと、とりあえずはサラ三昧から、
はい。
行ってみました。はい。
はい、じゃあ、私は、これちょっと気になってんのが、うん、キャロル&チューズデイ。
おぉ、
はいはいはいはい。
なんか、火星に移り住んでから50年後っていう時代の、
うん。
結構な、まあ、ちょっとした未来で、うん、多くのカルチャーが AI によって作られているっていう時代に、ミュージシャンっていうのを目指している、
うん、
その楽器を奏でるっていう女の子がいて、で、とある歌い手みたいな女の子と出会って、どうのこうのみたいな話らしいんですけど、うん、ちょっと PV ざっと見たぐらいなんですけど、
はいはいはい、
もう映画なんですよ、もう。映像がもう完全にもう。これをどんだけやるつもりやろうか。
はいはいはい。
いうぐらいのクオリティでして。で、まあ、あの、キャラクター原案が、うん、あの、久保之内栄作。
ああ、はいはい、はい、はい。僕の世代だと鶴木
の神経。鶴木の神経。まあ、最近で言うとあの、カップヌードルの。
はいはいはい。
あ、そっか、あれもそうです
ね。はい、やってらっしゃる。これはちょっとね、どういうものなのかもわかんないんですけど、うん、
で総監督が鍋新さんですよ。
あ、
うん、鍋新一郎さん、カウボーイビバップ、
はいはいはい、
サムライチャンプル。
そうか、じゃあ絶対好きだわ。
鍋新さんじゃなくてかな。
あ、そう、あの鍋、そっちの鍋新さんですね。
あっちの、
あっちの鍋新さん、こっちの鍋新さんじゃなくてあっちの鍋新さんです。はい、
どっちがこっち
だ。渡辺新一郎総監督ですね。はい、はいはい。
なんか結構なんか気合が入ってるっぽいような、うん、なんかボンズ、フライングドッグもお互い何十周年かみたいな感じでみたいな。
でも結構今ストーリーのとこパッて見たけども、
はい、
そのまあ多くのカルチャーは AI によって作られ、人はそれを享楽する側となった時代って、
はい、
今ほら AI ってどこまで、
うん、
なるんだみたいなとこ言われてますから、
はい、
結構その、要は楽しみも AI が作って、それをこっちは何も生み出さず、うん、ただ、
もらうだけみたいな、ね。
もらうだけみたいな。はい、ちょっと、気にはなる感じですよね。
PV で、その、うん、なんか、ピアノと、なんか、ギター弾き語りみたいな感じでやってるんですけど、なんか、ほんまにちゃんとコード押されてんちゃうかみたいな手だったりとか。
へ
ぇー。すごかった。
結構最近、楽器ものはその辺忠実に作るみたいな。
そうですよね。
そう、だから結構、クオリティ
が良さそう。いや、ちょっとこれは、
うん、これすごいなんかね、面白そうだなと思って。しかも、サムライチャンプルとかだったらね、結構音とかこだわって
る。いや、そうですよ。
うん、そういうのにも期待ですね。
はいはい。
はい、
キャロル&チューズデ
ー。まあ、こんなに音楽言ってるから割と、
ね、うん。まあまあそうですよね、うん。こだわっては絶対いるでしょうしね。はい。
ちょっといろいろ期待してます。
はい。はい、 なるほど、はい、じゃあ松崎さんいきますか。
はい、僕この来期はですね、うん、ちょっと欠かせないやつが2つありまして。
お、俺多分当てれる。そう
当てれます。
うん、
僕1つ目はね、うん、これあのフルーツバスケット。
ああ、これは、
あ、
は
い、これね、はいはい、僕の青春なんですよ。
なるほど。
あれよ、なんか実家に。
あれいつ頃だったっけ？ 97 とか 8？
だから僕がまだ地元に東京出てくる前なんで、まだ90年代は90年代
ですし、うん、昔のやつです
ね。まあ20年ぐらい前ですかね。
うんうんうん、
そうですね。のまあにアニメ化された、うん、白戦車ので連載してたフルーツバスケット。
花と夢ですよね。
そうです、花と夢ですね。
単行本は実家にあった気がするね。
僕はこのアニメきっかけで漫画も。フル版の漫画も買いましたし、うんうん、なんならその時、なんて言うんでしょうね、鬱にならなかったのはフル版のお金みたいなところもちょっとあるので。
そう読めばいいのか俺。
なるほど、そっか。処方箋、
処方箋。そうですね、
俺たちが鬱にならなかった作品
で。僕ちょっと諸事情がありまして、学校に行きたくないなっていうような時期がありまして。
みんな諸事情ある
な。諸事情ありましてね、はい。それを救ってくれたのはでも古場なんですよ。
すごいよ。
もういい作品ですよ、これは。
もう。
ちょっと重さもあったりするんだよね。
そうそう、重くて、うん。で、そうなんですよね。で、今回、その、フルーツバスケ、その時アニメやってたの、まだ、原作がまだ続いてた頃で、うんうんうん、まあ、救済とかもしてたんですけれども、ってた頃なんで、まあ、アニメならではの、アニメオリジナルの最終回、迎えてたんですけど、
うんうん
うん、まあ、フルーツバスケットももう完結して、
うんうん、
で、また、これは、確か最初から最後まで全部やるっていうようなことを確かよっしゃって、だから高谷、原作の高谷夏樹先生がそれをまあやってほしいからっていうので、アニメ化を、
うんうんうん、
でアニメ化する時の条件として、うん、2つ条件を出したと、高谷先生が、
うんうん、
1つは前のアニメから全部を新しくしてください。
なるほど。
でもう1つは私の絵に全然寄せないでください。
あ、へー。なるほど、逆に。
はい、この連載中もその、割とその、手にちょっと、病気じゃないんですけど、うんうん、なんかあったりとかで、割と絵柄が変わってたりとかするので、はいはいはい、どこに合わせるかみたいな問題になるので、もう新しく、
なるほど、
全く新しい感じにしてくださいっていうのを聞いて、
かっこいい。
これはね、ちょっと楽しみにせざるを得ないというか。うん、
なるほどね、
でも確かに今、サイトを今僕見てるんですけど、はいはい、昔の古場のアニメのイメージとはやっぱ違います
ね。違いますよね。うん、
は
い、
なるほどね。
そうなんですよ。だからね、これ知らない方はね、ちょっと、ぜひ、ちょっと見て、欲しい。
うんうんうん、
いや、俺も好きだって、俺だって主題歌買ったもん。
あ、フォーフルーツバスケット。
フォーフルーツバスケット。
あ、岡崎律子さんの。
へぇー。見ます。
これはね、
これはそうね、いや、ほんと満を持しての感じありますよね。
そうですね。もう、僕、毎週泣く自信あります。
そんなに？
僕はそうですね。
結構来るよ、これは。なんかこう、なんだろうな、みんなのバックボーンがね、
そうなんですよ、重い過去、
ちょっとファンタジーでもあるわけなんですよ。ちょっとそのトールちゃんって主人ヒロインの子を取り巻く環境が、
はい、
ちょっとその呪い的な、
そうですね、
ものがあったりとかもして、
へ、ね、なんだろう、春が楽しみになってきた。
よかった。アニメ素晴らしい。あ、トールちゃん可愛いな。
やっぱ可愛いですね。うん、トールくんってね、みんなは割と言ったりするんですよね。
あ、僕、
本田さんとか。
もみじくん好きでしたね。やっぱこの頃からもう。
あはー、好き。やっぱり。
好きでしたよ、
これ。案の定ですね。
案の定ですね。
なんか不良っぽいお姉さんもいるじゃないですか。
あ、これは多分、
友達だよね、
そうです。トールくんの、その同級生の、
うん、
トールくんを好きで、周りの、なんかいじめたりとかするようなやつを、から守ってるような、
ちょっとヤンキーと、ヤンキーの女の子と、
ちょっとオカルト、
なんか、当時はそういう言葉なかったけど、中二病じゃないけど、それこそ呪いとか、
だから黒魔術みたいな、
黒魔術みたいな、
呪うわよ、みたいな、うん、この子に手を出したら呪うわよ、みたいな。
はいはいはい
はい、これは確かに、確かにこれは、
はい、これはちょっと知らなかった方、ぜひこれをでね、うん、はい、見てください。
見ます、見ます。
いいね、可愛かったな。はい、そっか、トールくんつってたね。
トールくん。
くん呼びだったね。
はい、羽鳥さんとかはトールくんとか呼んでましたから。
素晴らしいな。
はい。
じゃあ、私、
はい、
次行ってもいいですか。
はい。
ちょっと気になってるんですが、
はい。
みだらな青ちゃんは勉強ができない。
うん、
これね。
気になる。
はい。
これもですね、 俺より PV 見たんですね、はい、でその時のなんかモノローグというか、
はい、
その堀江碧ちゃんっていう主人公のヒロインの子の、
はい、
小学校の頃の、作文発表、僕が見た PV ではそこが出だしだったんですけど、
はいはいはい、
そのモノローグみたいので、はい、授業参観で名前の由来の作文発表、
はい、
私の名前はお父さんがつけてくれました、
は
い、私の名前の青は青缶の青です。のっけから僕はドンキで殴られて
る。そうですね。
で、まあ、ざっくり話をするとですね、まあ、官能小説家の父がいると。うん、で、その父でその娘が青ちゃんって女子高生なんですけれども、まあ、その、家がそういう環境だから、ちょっと一人暮らしをしたいと。
う
ん、で、それ実現させるために、難関の大学を目指して、で、合格目指して猛勉強中。で、本人は、うん、もう、男女交際とか、
うん、
青春とか、
はい、
そんなの知らない。とにかく私は勉強して、この家を出るんだって、もう勉強してるんですけども、そんな青ちゃんに、クラスの人気者で、リア充王の、小島くんかな木島くんかな、
うん、
がまさかの愛の告白。で、空気を読まないその男の子のアプローチで、青ちゃんが、まあ、環境がそうだから、うん、エロ妄想がどんどんどんどん、自分の、思いとは裏腹に出てくるみたいなところで、結構これはパンチの効いてる作品なんじゃないかなっていう。
いやー、このタイトルはね、いいですよね。
だから青ちゃんは勉強ができない、
うん、
だからその彼氏のアプローチによって勉強が手につかないみたいな、
はいはいはい、
妄想だけが先走ってしまうみたいな。
いいですよ、最高ですよ。
私の名前の青は青缶の青ですよね。
素晴らしい。
なんでしょう、もうなかなかね、
うん、青缶って知らない方がいらっしゃるかもしれないですね。
あ、そうですね、
聞いてる方ね、
外でやっちゃうことっす。屋外で、
屋外で、ね、
はい
はいはいはい、
屋外でやっちゃうんす。
青空の
青空の
こと、そうそうそうそう、
青空教室みたいな。この感じです。青空市場とか青空市
場とか、はい、いやだからアニメもやっぱり近年になってくるにつれてやっぱり攻めてきてますね、
うんうん、そうですね、
こっちの方向に。
やっぱりでもこの出だし来られたらちょっと見ざるは、
うん、見ざるを得ないですね、うん、
いやでも結構ね、その見だらなって言いつつもね、多分その耳戸島みたいな感じで、
うん、そうですよね、う
ん、妄想だけが先走るような
こと
なんですよ。
なるほど、
おそらく、
おそらくね、うん、はい。
もうちょっと気になってるのは、その、またキャラクターバーって見たらですね、
はいはい、
多分友達ポジションなんですかね、うん、女の子で、
はい、
高岡みやびちゃんって子かな、
うん、
その子も、ちょっとだけまあ、プロフィールみたいのを読んだら、肉食系と見せかけて純情って書いてたんで、
あ、
ちょっとこれはこれでまた注目をせざるを得ないな。
それは好きだぞ。うん、
それは。
それは好きだぞ、俺。
ね、青ちゃんよりも、見栄を張るけれども、
はいはいはい、
全然、経験がないみたいな感じだと思うんで、
いいぞ。
ちょっとね、これはね、これはタイトルのインパクトに騙されちゃいけませんよ。
ああ、
意外ときめ細かい作品です。
そうですね、はい、そんな感じしますね。
はい、私、みだらな青ちゃんは勉強ができない。
はい、楽しみでございます。
は
い、
じゃあ私はですね、
はい、
ちょっと気になったのが、この音止まれ。
お、ああ、この音止まれ。
はい、
はい、はい、はい。
廃部寸前の、総局部、ことです、
ね。はいはいはいはいはい。
一人になった部長のもとに訪れたのは不良少年と天才、ことの天才少女のその友達が現れる青春物語ってやつなんですけど、ちょっと、まあまあ、PV 見た感じちょっと重たそうなのかなみたいな感じもちょっとはしたんですけど、うんうん、まあ、まだ全然どういうものなのかわかんないですけど、最近ああいうこととかの音が好きで、
は
い、
ああ楽器的な、
はい、うん、なんかああいうなんかちょっと癒し系のね、
はいはい、
音楽とか
いいですよ、
そう、やっぱ
邦楽、
はい、そうなんですよ、うん、なんかああいうのがやっぱり癒される、癒しが今欲しいんですとにかく。
どうした乗り切れよこの春。
はい、
でもさっきからなんかストーリーよりなんか音楽に救いを求めてますね。
ちょっとなんか最近やばいんですよね。ご飯ジャパンのテーマ曲みたいなんで俺泣けたりします。
ああ、そういう時期あるよ、そういう時期ある。俺、昔、自分でびっくりしたのは、どうなってるのってあったじゃん。
はいはいはい、
どうなってるの、
はい、
あれの再現 V 見て泣いた時ある。俺 俺は冷静に今俺は疲れてると
何それ、
本当にどうなってんの、
内容なんか全然覚えてない、再現 V で泣いちゃった。
これ原作ジャンプスクエアで連載されてる
月刊の、うんうん、まあ、やっぱりなんかまあ部活もんのね青春とかってやっぱ憧れとんでもなく強いですから、うん、
まあまあそうですね、
はい、なぜならば、あーでもあ
ちょっとね気になるなと思ってて、
うん、あいいね、
はい、でも結構絵もね綺麗な感じ
で、うん、繊細な感じで、
うん、はい、うん、
どんな感じになるのかなみたいな。
佐藤はちゃんいいね。
そうなんですよね。
ほうそうそうそう。月って読むのかな。ほうの方に月って。
このメガネの部長もちょっとなんか。
って。
うん。かっこいいしな。
メガネの部長。うん、ああ倉田くん。
ですかね、
うん。
はい。
一番下にある水原康太くんが僕はちょっとビジュアル的に気になりますから、ね。うん、僕勝手に調べてるんだ。
なんかの審査員かな
ちょっと気になるんだ。
なんか予選通過者を選んでるみたいな。私は気になりますね。
ちょっとまあ楽しみだな。
はいはいはい、はい。
こんな、まあ、琴のアニメってなかなかね。
う
ん、
そうですね。
どういう感じでやるんだろう、
ね。だって、琴自体をどういうものかあんま
分かってないですよ。
はい、なんでちょっと気になるなと。
なるほど。はい、さあじゃあ松崎さん、
はい、じゃあ僕二つ目言っていいですか、うん、はい、これだけは、
はいはい、
あのこの世の果てで恋を歌う少女ユーノ、これ、
うんうん、
大元はそれこそ20年以上前に出た18禁ゲームなんですよ。
あ、そのユーノか。
そうです、
名前は知ってるよ、あのアルファベットで
YU-NO ユーノ。
あ、じゃあ今急に。
そうなんですよ、これですね、言うと、まあ、その20年ぐらい前、まあ、いわゆるエロゲーで出まして、はいはいはいはい、で、OVA 化も一応されたりとかはしたんですけれども、うん、それが、2年ぐらい前かな、に、リメイクされて、まずね、うん、PS Vita かなんかで、ね、あの、リメイクされて出たんですよ。
はい、
PS Vita、確か、うん。で、それを踏まえた、それでいろんなメディアミックス化が、始動っていう感じでコミックスもあって、このアニメ、
うん、
で、は今期、ついに登場っていう感じなんですけども、
いや結構古いよねこれは、
ね、本当に古いです、うん、本当にというほど、まあ、20年ぐらい前なんですけど、うんうん、でこれこの原作を書かれてる、菅野博之さん、まあ、剣野幸宏さんとかも言いますけど、うん、は僕が考える、中二病というものをオタクにしたあの中の一つなんですよ。なんかブギーポップとか、うんうんうん、エヴァンゲリオンとか、うんうん、あの感情の中の一つに僕はこの菅野幸宏っていう菅野博之っていうのがありまして、はいはいはい、原作のゲームは大体中二病っぽいものを期待させる。
お
だこれの別のゲームだと海辺の倉庫に暮らしてる探偵とか。
なるほどね。なるほどね。
で、これもね、
はいはいはい、
ただこれ原作のゲームがボリュームありすぎて、セーブとかロードを繰り返していく中で、また新しく、ストーリーが、だから、いわゆる、まあ、なんかタイムリープみたいなのもちょっと関わってるやつなんで、
うんうんうん、どう切り取るかが。
そうですね、確か2クールのはずなんですけど、
がっつりですね。
だから、勝手にですけど、うん、勝手に怖いです。勝手になんですけど、どこまで再現するのか、
なるほど、
どこをどうやるのか、もうなんか期待と不安でドキドキしてます。
我々観客特有の。
そうです、そうです、そうです。
果たしてこの試合は成立するのか危険な組み合わせだぜみたいな。
そうなんですね。まあ、その下着とかを、まあ、やられてた、
うん、
まあ、メイガスという、うん、まあ、ところが、まあ、元になってるので、まあ、どうなるのかなっていう感じはあるんですけど、
うん、
とにかく、まあ、楽しみではしております。うんう
ん、なるほどな。
はい、言うの。はい。
そっ、じゃあもう、ちょっと時間そんなないけど、
はい、
気になるタイトルだけパパパって
言
って
みまし
ょうか。僕、ちょっと、川柳少女って気になりますね。
ああ。絶対一人は好きな子できる。
できますね、うん。で、その主人公の女の子が、ななこちゃんって言うんだけど、はい、口下手なんですって。ただ、言いたいことは、五七五で言うと言えるらしいんです。いや、でもちょっとね、僕は、結構気になる。で、多分その、相手役の男の子は、ちょっとヤンキーっぽい感じなんですけれども、うん、
はい、
なんか、実際見た目怖くて損してる子らしいんです、うん、で、本当はちょっとそういうヤンキーでもなくて、穏やかな子らしいんですけど、それがなんか川柳で、ちょっとこう、繋がっていくんじゃないかな、みたいな。
あ、
うん、なんかサブキャラも見たけど、可愛い子いまして、主人公が花澤香菜さんですね。
あ、
花澤香菜案件なんで。
はいはいはい、
サブキャラもね、なんか誰だっけな、ヤコベキノちゃんって言ったかな、その子が、あの、久野美咲さんが声やってて、あの、なんかね、困った眉毛でね、燃え袖なんです
よ。ああ、
これはちょっとあの、ちょっと気を引き締めないと、これ、持ってかれますよ、
そうですね。
あとどうですか？
僕は、まあ、一度、まあ、あの、漫画紹介でも言ったやつですけど、うん、一人ぼっちの〇〇生活。
はいはいはい。
そっか、あれが、
そうですよ。
とうとう、
うん、
あの、三つ星カラーズの、
はいはい、
いらっしゃったカツオ先生のやつが、まあ、あの、一人ぼっちという、うんうんうん、女の子が友達をいっぱい、
うん、
クラス全員と友達になれるかどうかっていう超人見知りなやつが、これはもう、俺絶対素直な子っていう子がいるんです
よ。
素直な子は、もう、絶対スリープ屋さん入ってくんじゃないかな。
いや、した俺の夢って言い出したらどうしようついに二人目。
いやいやいや
いや。
い
や、わかる。な、あの、なこちゃんは俺も、
ね、
あれでしょ、ちょっとヤンキーっぽい。
ヤンキーっぽい、うん。
あの子は、あの子、俺も原作買ったけど、
はい、
あの子は強い。
あの子は強いですね。
あの子は強い。
うん、この名前がみんな覚えやすい。
あ、そうですね。
鬼面、はい、組ネームですね。鬼
面組ネーム。鬼面組とか笑うセールスマンネーム。
でも僕ね、はい、まあ、これ原作なんですけど、なんでここに先生が。
ああ。エロそう。
エロ
これね、
うん、
エロいです。原作はね、一巻につき一人のヒロインっていう感じの、まあ、ラブコメ。
なるほどね。繋がってる感じではない。
PV 見たけど、これひでえなって。これ大丈夫か
これね、なかなかひどかったです。
総量枠とも違うでしょ、これ。
違います、違います。
全然違うでしょ。
で、これ、エンディングはもう、発表されてるのはもう4パターンあるので、うん、多分担当会のエンディングはそのキャラがエンディング歌う、ね、みたいな感じなのかなっていう感じなんですけど、まあ、なんでこんなとこに先生いるのって出くわしちゃう生徒と先生のラブコメみたいな感じですね。
多分あんなとこにいたり、こんなとこにいたり。
だったな。
なんか、タイツの人もいたよね。
あ、います、います、います。
はい、人気になるね、
はい、
黒タイツ弱いから
いいぞ。その先生となぜかトイレの個室でって
言う。なぜかトイレの個室、
なんでここに先生がですか、タイトルが。
そうか、
確かになぜって言いたくなる。
そうそうそう、はい、
なるほどね、
はい、
あれこれだけちょっと女子高生、
はい、
これね、俺漫画好きでずっと読んでたんですけども、
サイレントなんですか。
アニメ化になった時びっくりしたんですよ、うん、サイレントなのよ、
うん、
あのね、セリフほとんどっていうか、もう吹き出しではセリフ全然言ってなくて、
はい、
で、なんかこうほら、セリフ外のポソッとつぶやくような、
はいはいはい、
例えば、うん、いたとかさ、
はいはいはい、
あれみたいのは確かあったと思うんだけど、
はい、
基本的にはサイレントで、はい、だから、あのね、表紙めくったとこのおまけページでは、本編で喋らない分、ここで喋ろうみたいなページはあったりするんだけど、
はいはい、
でも、基本サイレントだと思いますよ。ただちゃんとみんな声優ついてるから。
そうなんですよね。
やっぱそれこそ、でもね、多分ね、吐息とかが大事なんだ。
だから走ってる時の、みたいな感じとか。
注目してほしいのはね、ももこちゃんってこのね、太ももですね。とにかくこの子の太ももは。
あ、これですか。
それです。
これですね。
それです。
お
ー拍手いただきました。俺の作品じゃないけど嬉しいね。
近年で言うとグリッドマンの感じしますね。
ああ、そうですね。あのね、スカートの短さがね、本当に太もも強調する感じの短さなんですよ。
はいはいはい。
結構パンモロあったりします、場合によっては。
ああ、なるほど。
事故でね。
はいはい。
事故で見えてしまうみたいな
パターンも
あったりするんで、ぜひぜひ、お楽しみください。
あ、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
楽しんでください。ということでですね、
はい、
そんな感じでですね、
はい、
またこれも4月になって、いろいろアニメ見たら、はい、ああだこうだ言っていくと思いますけれども、
はい、
以上、来期2019年春アニメ期待作品を語ろうお送りしました。はい、ということでエンディングでございます。
はい、
じゃあツイッターちょっと読んでいきましょう、
はい、
マナリアフレンズのグレアはちょうど良い鉢振るい具合だと思います
誰が基準を定めてんの
第2話の、竜姫モダエルのエロさはなかなかのものでしたと。脱皮する女の子ということで、あ、なんでしょう、新しい漫画むかせて龍ヶ崎さんという漫画を思い出しました。こんなのあるんですね。ちょっと読んでみようかな、
うん、
絶対好きでしょこんなん俺
ね。そうですね、
むかせて龍ヶ崎さん、
脱皮がどうとか、
脱皮ですよ、もう脱皮アニメですよ、いいね。トライガンの話は懐かしい。若い人には結界戦線の原作者が前にやってた連載といえば伝わるかも。
あ、そうですね。
徳間書店、雑誌キャプテンで、連載開始。雑誌廃刊でかなり長いこと救済。マキシマムはヤンキンアワーズだって気がする。あ、そうだ。ヤングキングアワーズでしたね。名シーンがたくさんある名作。万能文化猫娘とか懐かしい。トライガンウルフウッド死んだ時泣いたな。過去を振り返るのもいいものだと。
うん、
90年代後半アニメ界、トライガンの名前が出てきて、がぜんテンション上がる。あ、結構トライガンやっぱ人気ありますね。あの頃のヤングキングアワーズは、トライガンにエクセルサーガ、あれだ。あとジオブリーダーズ。
はいはいはい。
ヘルシングとオタクにはマストな漫画雑誌だったな。懐かしいね、この辺も。
聞いてる世代がわかりますね。
わかりますね、これ。同い年くらいかもしれない。
そうですね、
思い出の90年代アニメを語ろう。たこ焼きマントマン懐かしい。お私も見てた、うん、私も見てた記憶はあるけど、うんはい、どんな話かは覚えていない。
そうなんだよ。みんなそうなんだよ。
とりあえず敵側のメカっぽいのはなんとなく覚えてる、うん、だ次の90年代はちょっと宿題ですからね。
そうですね、今ね、はい、必死で探してます。
探してます。
あんのかな公式で。二次祭第168回、97年99年の、アニメだら、個人的には彼かのジョーハート、うんうん、守って守護月天なんだけど、うん、あの女三平さんの次回予告と被ってるので期待という。あ、そうですね、この辺はやっぱりちょっと喋りたいです
から。守護月天、そうですね、
何でしょうね、その予告制度か
って勝手にね、はい、
いいんだよ、喋りたければみんなで喋ろうね。
そうね、はい、
その頃は全然見てないはずだけど、大学の友達にこれだけは見ていけって言われて、少女革命ウテナの、七海の卵でいいのかな、その回だけ見せられたのを思い出した。
七海の、
はいはいはいはい、やっぱそこだけっていうのは覚えてたりしますよね。
はい、
結構ね、昔の感想をいただいてますよ。158回のリリースパの感想のところ、今年の正月くらいの回ですかね。
そうですかね、
リースパの感想のところ超面白い、うん、4話のメイと、フーのコンビに対する熱がすごい、そして収録時点最終話を見る前らしいでの三平さんの高博やってくれたよは大いになって
言ってましたね、
言ってた、はいはいはい、やってくれたよってあ、三つ星カラーズの勝男先生原作の一人ぼっちの丸々生活、うん、キャラで気になった見だ、ああ、まあ、期待作を語ってますね。一人ぼっちの丸々生活、あとはキャラデで気になったみだらな青ちゃんは勉強ができない、うん、そして花沢案件の川柳少女です、うん、来期は8月のシンデレラ9、ダイヤのエースミックスと野球アニメも多いです。
あ、本当だ、
そうそう、
ダイヤのエースとミックス一緒の時期なんだ、
うん、
へえ、
ありますね、うん、ということでですね、こんな感じでツイッターいただけると
ありがとうございます。
ぜひぜひよろしくお願いします、はい。そしてライブ告知ですね。これもう間もなくですね。4月14日後だから2週間くらいですか。
はい。
はい。4月14日日曜の昼、阿佐ヶ谷ロフト A で、二次元再退社の夜第9夜、嫁スタ。こちら声優ゲストに、ラキスタ・ヒイラギ・ツカサ役、うちの嫁の中の声の人、うん、福原香織さんが、出演してくださいますと。
はい。
はい、会場は11時半。開演は12時半、終演は15時半を予定、前売り2000円、当日2500円、飲食代別、要ワンオーダー500円以上ということで、こちら前売りは E プラスで発売中ですので、よろしくお願いいたしまーす。
お腹すかして来てくださいね。
そうですね、お腹すかして。これ多分特別メニューもまた。
考えます。
はい。で、5月12日の日曜日、これ翌月ですね。
はい。
こちらも日曜の昼、阿佐ヶ谷ロフト A、二次元再退社の夜、ライト11。インド人を上上下下左右左右 BA にこちらが開催されます、うん、ライトでは初のメインホールでの開催ですね、
はい、
はい。会場は12時半、開演は13時半、終演は16時、予約は1500円、当日2000円、こちらも飲食代別、うん、要ワンオーダー500円以上、
まあ
こちら
カレーかな、
あ、もう決まった、こっちはゲストもいないから
インド人だし、
はい、あ、いいんじゃないですか。で、こちらは前売り、阿佐ヶ谷ロフト A の、
はい、
サイトの方で予約受付中ですので、4月ライブも5月ライブも、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンリツイート、あ、バンバンツイートしてください、
はい、
よろしくお願いします、
はい。そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける
ている企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元妻帯者、@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次妻ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
仕事くれ
お願いします
もうね、なんか他の番組のゲストとかもね、呼んでほしいみたいな、あったりしますよね。
いいですね。はいはいはい。お願いします。
はい、ということでですね、そんな感じで、仕事を求めてる我々、第170回二次妻ヘルツ、お相手は、三浦三平と、
ゴールドラッシュドイチルと、
優しい雨松崎でした。
二次妻ヘルツでした。はい。
僕の友達のね、
うん、
平沢久吉がね、
マブダチ。
はい。なんか、エロくなさそうなやつやろうとしてる。
いいじゃねえか。
ヤソカメちゃん観察日記ってなんかすげえ可愛い感じ。
あ、ほ
ん
とだ。あ、これいいじゃない。
ね
え。エロくはなさそうだね。
エロくなさそうなんですよ。
それはドイチュー的にはどうなの？
いや、どうしちゃったんだろう。心配してるんですよ。
悩んでんのかなって。
まあでも、陣外さんの嫁とかもやってた。
はいはい、そうかそうか。あれだよね、芸人が急に芸風変わると心配するん
だ。そうです
ね。いろいろ悩んでんのかなって思って。
芸風悩みでした。
平沢さん、お笑いあるあるで急に芸風変えたやつちょっと経ったら解散しちゃう説ありますからね。